私たちで助け合いましょうっていう感じは、簡単にあいつらは私たちの敵よにつながるなと思って見てます。ラジオトーク公式番組あなたの耳の秘密基地、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧ムーこと牧村あさこです。一つ前の配信でですね、こんな話をしました。ご自分がどういう状況にあられるのか特に説明なく、助けて苦しいとだけ繰り返すリスナーさんがいらっしゃる。で、その方に私は本当に助かってほしいと思うので、状況の説明なく、その信頼の置けるかどうかわからない人間ですよ、私は。うん。そのね、画面の向こうに助けてと繰り返すという行為から、前に進んでほしいというか、本当に助かる方向に向かってほしいので、誠意を込めて、私は助けませんということを誠意と愛を込めてきちんと申し上げましたっていうのが前半の話です。で、それで、解くつもりもないんですよ、私は。ので後半の話をしようと思います。前半のまとめは大きく2つポイントがあって、すげえ考えながら喋ってんだけどさ、一つは今のこのスマホっていう画面の向こうに簡単に通信ができてしまう通信機器をほとんどの人間が持っているっていう状態だと、画面の向こうに何か言葉を送ることで相手に届いているように錯覚してしまう。けれども、インターネットでは同時に、無視しましょう、通報しましょう、ブロックしましょうみたいなものが処世術として、広まっているので、ひたすら相手に送っている言葉が届いていない可能性があるっていうことがわからないまま送り続けてしまっている人がいるんじゃないかっていう問題点の指摘がまず前者ですね。で、それを私はやりたくないので、最初から読んでませんよっていうことをちゃんと申し上げてます。それが私の誠意ですっていうことです。で、なぜじゃあ読まないことが誠意なのか、読んであげたらいいじゃないか、読まないなんて優しくないじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、なぜ私が多く、読んでないものに対してちゃんと読んでないっていうのか。言葉は伝えるためだけの道具ではないんですよね。むしろ人に伝えるために言葉を使うと、その言葉っていうのは人に伝わる形に正しくされてしまうんですよね。国語の授業的なね、正しい言葉、伝わる言葉になってきてしまうんですよね。だからその方の話は、助けてとか苦しいとかの短い一行になってくるのかなって思うんですよ。で、言葉で考えない人もいるんだけれども、まず、もし言葉を使うのであればね、そうやって助けてとか苦しいとか、人に伝わる、また、学校教育でやるように推奨される言葉、その人と人とが友達になって助け合うことは美しいことです。辛かったら助けてって言っていいんだよ、みたいな。私たちは仲間じゃないか、みたいな感じが奨励されるじゃないですか。で、作文のコンクールとかがあってさ、その、助けてって伝え合うことが美しいことだとされてきたなって思うんですよね。それもそれで一面の技術なのかもしれんが、本当にじゃあそうなのかっていうことを言葉を扱う一人の人間として申し上げたいんですよ。伝わるための道具にされすぎだよね。伝えるための言葉にされすぎだよね。もっと言葉、そう、こうやってこの、伝えきれない部分ってあるじゃん。なんか、辛い、もやもやする、助けてほしい、苦しいっていう、言葉にするならばなることって、もっと、人に伝えない前提のものとして、例えばスマホのさ、鍵付きメモとかに書いていると、もっと違う形を取ると思うんですよ。それは、おそらく、憎しみとか怒りの形を取ってくるんじゃないかと私は 思います。その憎しみとか怒りが自分自身に向くかもしれないし、特定の何かに向かうかもしれないし、それは何なのかわからないんだけれども、助けてくださいっていうメッセージの方が、怒りとか憎しみよりも受容されやすいし、社会的に良いものとされやすいんですよね。助けてって言っている人を助けてあげるのは愛じゃないか。そうやって助け合い、仲間、絆じゃないか。その、良いこのものとして扱われやすいな。で、憎しみとか怒りっていうものが間違ったものとされやすいなって思っているんですよね。であるがゆえに、自分の中の怒りとか憎しみとかを自分で否定してしまっている。こんな私が悪いんだから、こんな私は怒ってはいけないんだからっていうふうに自分で思ってしまって、で、助けて助けてってなってしまっている人がいるなぁと、古くからそうだなぁと思っています。で、脅すような物言いにしたくないなと思うんだけどね。実際問題としてね、何人かね、友達が、すごい経済的困窮に陥った、すごいお金がなくなった友達がいたんですよ。大きな病気をしたりとか、仕事がなくなったりとかしてね。すぐ宗教来るんだよね。宗教が全部悪いものだとは言わないよ。でもなんか、助けてください。どうしたらいいかわからないってなっている人を、自分のとこに引き込むのって一番簡単なんだよね。し、人を助けることってすごく気持ちがいいんだよね。一個その番組説明文のところに、ソマリーマムさんっていう人権活動家の方で、すごく人を助けている人だと思われていたけれども、実はその快感に溺れて自作自演をしていたっていう、また助ける対象の人たちをかわいそう扱いしていたっていう例を一つ、まさきちとせさんっていうラジオトークでも喋ってる方の記事をね、例として貼っておきたいと思うんだけど、とにかく、まず自分自身で具体的に何に対して手助けをしてほしいのかっていうことがわからないまま、とにかくもがくように助けて助けてって叫ぶことは、そういう人助けの快感に自分自身が溺れてしまっている人をも寄せつけることなんだっていうのを私は思っているんですよね。これが正しいとは言わんよ、繰り返すけど。でも私が生きてきた上での処世術として、ただただ助けてっていうことはしない。なぜならば、それは、人助けの快感に溺れている人を寄せつけてしまうことだからだ。っていうことをまず確認しておきたい。じゃあ何をするのかっていうと、溺れているとするじゃん。助けてってなっているとするじゃん。じゃあ具体的に何をしてほしいのかっていうことを人に、伝わるまでは自分の人に見せないところでの日記とかで書くんだよね。その、例えば浮き輪を投げてほしいのか、ロープを投げてほしいのか、飛び込んできてほしいのか、何なのか、人に具体的に何をしてほしいのかっていうこと、自分に何が足りていないのかっていうことが分かるまでは、日記とか伝えるための言葉ではないところでもうちょっと考えた方がいいと思ってるんだよね。ノートとペンでも、録音アプリでも、楽器一本でも、鍵付き日記アプリでも、とにかく自分が一番わーっとただただ出せる対象なら何でもいい。とにかく人に伝えるためのものではない、自分の内面をただいい子にしなくていいから、伝わるようにしなくていいから、上手じゃなくていいから出す、そしてそれを見るっていうことができる何かを まずやってほしいなって思うんだよね。なんかもう一個、ライターの吉川ばんびさんの記事も紹介しておきたいと思うんだけど、今の暮らしが辛いってなっている人に、有力なインフルエンサーの人が、お金がなくったって幸せに生きていけるんだって叫んでいて、その人はそれ以上のお金を稼いでいるっていう光景が、マジでインターネットで繰り返されているなって思うんだよね。で、昔は具体的に人の名前を挙げるのを避けながら喋っていますが、今私は昔は年収150万円でって言っていたんだよね。今年収90万円でって言っている人がいるんだよね。下がってきとるなと思ってで、そういう中に自分が具体的に人にどうしてほしいのかっていうのがわからない状態で、ただ助けてって叫んでいる状態だと、吸い寄せられていってしまいやすいんじゃないかなっていうことをすごく心配しているんですよね。だから、人に伝える、学校で奨励される良い子な自分の言葉で助けてっていう前に、もうぐっちゃぐっちゃのドロドロの褒められない、上手じゃないものでいいから、絵でも音楽でも、何その名前のつかないような本当にただのぐちゃぐちゃでいいから、まず吐いてみるっていうことの方が、もしかしたら先かもしれんなと私は思ったし、これ以降の助けてはこういう理由から読んでいませんということを私からの誠意として伝えておきますっていうことを伝えたい配信でした。最後に深呼吸。